この19章のところには汚れを除く水のことが出てきています。2節を見るとこのくびきを負わせたことがなく傷のない完全な赤い雌牛をあなたのところに引いてくるようにという言葉が出てきています。この赤い雌牛は、まあ、言うなればキリストの方と言われています。それは傷のない完全なものである。イエス様は全く罪を犯されなかった、まあ、完全な方であったわけなんですけれども、しかし3節にこの宿営の外に引き出し彼の前でほふるとあるんですけれども、まあ、イエス様もあのゴルゴダの丘に引かれていってそこで十字架にかけられた。そうしたこのイエス様の姿を思い起こさせられることがここには出てきています。しかしそのほふった赤い雌牛はこの全部焼かれてしまう、焼かれて灰にされる。そしてその灰は実は9節のところに出てくるこの汚れを除く水を作るために保存しておく、これは罪の清めの捧げ物であるとあるわけです。その灰を集めて、そしてまたそれを17節を見ると罪の清めのために焼いて作った灰を取り器に入れ、それに新鮮な水を加える。18節には清い人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕に、すべての器の上に、そこにいた者の上に、また骨、刺し殺された者、死人、墓に触れた者の上にかけるという言葉が出てくるわけです。まあ、詩編の中にも、そのヒソプを持って、その水をかけて、私を清くしてくださいという、まあ、歌もあるわけなんですけれども、その赤い雌牛を焼いた、まあ、灰で水を作って、そしてヒソプに浸して、そして水をかける、そして汚れを取り除き清くするということが、まあ、行われていた。まあ、伝説によるならばその灰はバビロン捕囚の時にも祭司が壺に入れて持っていった。そしてまたイエス様の時代にも、まあ、そのようなことがなされていたというふうに言われているわけです。まあ、今私たちはこうしたことをしないわけです。そのような儀式を私たちは行わない。まあ、なぜならば私たちにはその雌牛よりももっとたっとい血があるわけです。それはイエス・キリストの十字架の血潮であるわけです。まあ、このことに関してはヘブル人の手紙の9章の13節14節を見るとはっきりとそのことが出ています。ヘブル書の9章13節に親木と大牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけるとそれが聖なるものとする働きをして体を清いものと良いものにするなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうかとある通りです。ですから私たちはこの確かに罪の汚れっていうことはこの旧約聖書において嫌というほど知らされます。まあ、死人に触るっていうこともこれは汚れている、それはもう本当に万国共通の思いがあるんではないだろうかと思います。日本でもそういうもう死人に触れるっていうことは忌み嫌われるものであり、また清めの塩とかそういうものがあるんですけれども、おそらく死というのはどこの国でも忌み嫌われるようなものであるのではないかと思います。どうすれば清くなれるのか、私たちはこのキリストの傷のないご自身のその 塩によって私たちはこの自分の良心が清められる、そして生ける神に仕えるものにさせていただくことができる。そしてまたヨハネの手紙第一の一章七節の終わりを見るならば、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださる、その約束があるわけです。ですから私たちはもうこの汚れを除く水を作る必要は全くありません。そしてまたヒソプテを持ってその水をかけるという必要はないんですけれども、しかし私たちはこのイエス・キリストの十字架が自分の罪のためであった、そしてこの御子イエスの血が私のこの魂心をも清めてくださる、私たちはこのことを信じて、そしてまたこのキリストの血をによって私たちは自分自身を清めていただくことができる、そのことを信じるものでありたいと思います。